それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、片倉さんをお迎えしまして台湾エクスプレスのコーナーになりますが、片倉さん、新刊の講演会が行われました。
そうですね、ちょうど3月に台北のね、歴史建築を紹介する本を出したんですけど、はい、それに合わせてちょっとこう、東京と神戸で今回ね、講演をちょっとするんですけど、それの東京の部分がちょっと終わったので、今日そのご報告をね、させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。これね、私日本統治時代、台湾は、明治28年から昭和20年までの50年間ね、日本の統治下に置かれていたんですけども、その時代に建てられた建造物が今もたくさん、残ってるんですよ。では、この残ってるというのがね、どういう意味を持ってるかっていうのを考える面白さもあるんですけれども、同時にですね、このそういった歴史建築物を台湾の人々がどういう眼差しで見ているかっていうのをね、考えていくと、それは歴史の話ではなく、現在の話になるわけですよね。
はい。
ね、それともう一つ、こういうものを将来台湾の人々がこうどういうふうにしていこうとしているのか。っていう話をすれば、これは未来の話になるわけですよね。だからこう、一応建築物、日本時代の建築物という名前がついてますけど、決してこれは過去形の話ではなくて、現在のもしくは未来の台湾の姿をね、ご紹介できるテーマだと私は思ってるんですよ。
はい。
で、そういう話を今回ちょっとしてきたんですけれども、やはりね、皆さんすごく興味を持っていただいて、私もありがたく思ったんですよね。同時に日本人がその当時台湾で建物を作るときに、例えばどんなことを考えていたのか、そういうのを考える楽しみもありますよね。
はい。
うん。例えば皆さん、これね、鈴木さんも含めて、台湾って、暑い土地ですよね。で、この暑いというのも、今我々旅行感覚で台湾に行けば、暑い台湾を体験して、また日本に戻りますよね。ところがこれ、当然、今も昔も台湾は暑いわけですよ。
はい。
で、当時、初めて台湾に行った、例えばその建築家たちが、その台湾っていう一つの土地を見て、何を考えたのかっていうのはね、結構考えるといろんなことを思い浮かべると思うんですよ。
はい。
例えば、南国なので、高温多湿ですよね。暑いだけじゃなくて湿度も高いですよね。そうすると、日本の木造家屋は、普通に建てられても、その建てた木造家屋が、日本よりも早くダメになっちゃうわけですよね。湿度で。あと人がそこに暮らすっていう時も、日本の感覚で木造家屋を作ったら、当然これ暑くて耐えられないわけですよ。で、しかも、当時台湾は病気がたくさんありましたから、そういった熱帯病との、この絡みっていうことも考えなければ、人々安心して生きていけないですよね。
はい。
で、どんどんこの改良していくわけですよ。例えば台湾の木造家屋の多くは、まず窓がすごく大きい。あと、日差しが大きい。日陰を作るってことですよね。で、窓が大きいってことは明るいという意味だけじゃなくて、風通しを良くするっていう意味もありますよね。
なるほど。はい。
あと、高い床式とか、ちょっと少し高いところを作って、地面とね、直接家を建てないとか。そういういろんなこう、台湾ならではのスタイルっていうのがどんどん生まれていくわけですよ。
はい。
ね、でこういうのを考えていくと、実は日本建築、日本家屋というふうに言うけれども、実はその日本と全く同じではない。
そうですよね。
わけですよね。それとかですね、他にもいろいろあって、例えば、台湾の、ね、こう、シロアリ。ね。
はい。
シロアリ考えるとね、日本のシロアリとは違うんですよ。台湾のシロアリの方が強いんですよね。
はい。
だから木造家屋を作っても木を選ばないとすぐダメになってしまう。でそこから実は日本人はシロアリの研究を始めるんですけどね。だから実は日本の建築史においても台湾における建築の研究というのが、元になっていたり、ね、関連性を強く持っていたり、いろんなものが見えるわけですよね。そういうのを考えていくと、これなかなかね、興味深いんじゃないかなと私は思いますよね。
そうですね。
例えば、このシロアリに関して言えばね、シロアリの研究っていうのは進むんですけど、結局シロアリ対策っていうのは完成しないんですよ。
あ、しないまま。
どうしようもなかったんですよね、結局、当時は。
へえ。
で、どうしたかっていうと、 アリが食べないようなものを考えるわけですよ、そこで鉄筋コンクリート構造が発展するんですよね。
素材を変える、
うん、はい、結局木材を使うと、もうそれこそ、まあ、紅ヒノキっていうね、ヒノキの一種があるんですけど、この紅ヒノキは非常に、シロアリには強いというか、シロアリが食べない木材と言われてるんですけど、
はい、
当然これヒノキですから高いですよね。
そうですよね。
うん、そういう欠点があったりして、で結局シロアリ研究は続くんですけれども、それよりもその、まあ、鉄筋コンクリートの構造が、まあ、考えられるわけですよね。
は
あ、うん、もう当時の、ね、記録見てるとね、セメントとセメントのセメント構造のね、セメントを用いた建物ですら、そのセメントとセメントの隙間にシロアリが入っていってダメになるとかですね。
へ
え、もういろんなことがあったんですよ。
はい、
うん、だから結局その最後の答えが出せずに、まあ、その木造家屋以外のものを作ろうとして研究が進んでいく、まあ、つまりこの研究の、まあ、過程の中に台湾はあったと考えたら非常に面白いですよね。
じゃあそういう積み重ねがあっての今という感じなんですね。
そうですね。で、もう一つね、ここでちょっと昨日もちょっとお話したんですけど、台湾の人々がよく日本人に対して、まあ、いい印象を持ってくれてるとか、
はい、
台湾の人々は、まあ、親日的だとか、まあ、いろいろ言われますよね。うん、その源をちょっと考えてみる一つのポイントにもなると思うんですよ。
はい、
どういうことかっていうと、例えば台湾の人々はそういう建築家や土木技師たちがこう悩み苦しんでもがいて、まあ、その問題を解決するたびに、まあ、全身全霊傾けるわけですよね。
はい、
でそうやった人々が生み出してきた知恵というかですね、その、まあ、そういったものを台湾の人々は受け継いで、まあ、言ってみれば受け止めてかつ受け継いできたわけですよね。
はい、
で今の台湾があると、この事実を台湾の人々は当たり前のこととして、まっすぐに見つめてるんですよ。ですから彼ら、まあ、台湾人のその目線の中で、その日本人っていうのは他人ではないと考えたら分かりやすいと思うんですよね。
はい、
やはり異民族でかつ外来政権だったはずの日本人だけれども、やはり台湾の土地に暮らして台湾の土地を愛して台湾で暮らしていく上で何をするべきなのかを真剣に考えた一人の先輩たちがいる。そう考えたらやはりこれは台湾における歴史なんですよね。だから日本人が絡んだその台湾の統治時代というものも台湾史の一部だと考えている人がいるわけですよね。で、いいところはいい、悪いところは悪いっていう、ある種冷静でかつ客観的な判断のもと、日本人がかつて台湾で何をしていったのかってことを、まあ、見つめてくれてるわけですよね。
はい、
だから、これは評価でもあるし、親しみでもあるし、仲間意識でもある。って考えたら、当然これ台湾の人々の対日感情に影響してきますよね。うん、こういうことが、まあ、いわゆる建築巡りというものをね、楽しんでいると見えてくる瞬間があると思うんですよ。だから私は、この、まあ、こういう建物が残ってるよとか、こういう建物がすごく、まあ、貴重な建物が残ってるよとか、そういうことを、まあ、紹介するだけではね、多分物足りないんだと思うんですよ。それはやっぱり台湾の人々が今それをどう捉えて、どう見つめてるのか、っていうことをね、表現できたらいいなと思って今回の本を作ったんですけども、まあ今ね、3月20日に本が並び始めて、やはりまあおかげさまでね、結構いい出足になってるんですよ。
はい。
ね、で、まあ台湾の人からもね、こう読みましたよっていうのは感想を寄せられることがあるんですけど、やはりその辺のことはね、こうよく伝わってるようで、私もね、嬉しく思ってるんですけど、うん。まあ、批判されるべきところはね、当然批判されるべきだと思いますし、まあ、評価されるところは評価されたらいいと思うんですけど、やはりね、こう、台湾の人々のこの冷静でかつ客観的なものの見方っていうのに、この建築物を巡るという一つのテーマが、こう、ちょっと重なったりしてるところがある。それがね、非常にね、私は面白いんじゃないかなって思ってるんですけどね。
はい。また片倉さん、こちらの片倉さんの今回の出版を通してこう建築でのまたこう台湾の皆さんとの交流っていうのもできますよね。
そうですね。例えばある、ね、建築士が長野県出身だったりすると長野県の建築物の中にその人が手掛けた建物があったりしますよね。
はい。
でそれが例えば共通性があったりね、
す
ると非常にこれ面白いですし、
ですね、
一つ具体的な例を言うとね、台北市内のこの郊外にですね、
はい、
北東という温泉があるんですよ。北に投げると書いて北東って言うんですけどね、
ええ、
ここの温泉に、日本当時代に公共浴場があったんですよ。
はあ、
で、この公共浴場は、なんと温泉なんですけど、立ち湯なんですよね。
立ち湯？
立って入るんです。
へえ。
うん。だから1メートルぐらいお湯が入ってるんですよ。
深いんですね。
で、立って入るんですね。で、そういう、いわゆるヨーロッパの温泉のスタイルを取り込んでるんですよ。
はい。
まあ、この温泉浴場はね、昭和天皇が皇太子時代に、行啓してるんですけど、その皇太子殿下が行くぐらい立派な建物だったんですよね。で、この温泉、今ここは温泉博物館っていう博物館になってるんですけど、
はい、
この建物を作った人が森山松之助さんっていう人なんですけどね。この人台湾を離れた後にですね、長野県の諏訪市にね、片倉館っていう名前の温泉旅館があるんですよ。
はい。
これを手掛けてるんですよ。
へえ。
で、この片倉館の温泉も立ち湯なんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん。つまり台湾の温泉浴場で、まあ、培ったエッセンスを、まあ、日本に逆輸入させた、持ち帰ったってことですね。うん、そう考えるとね、これ台湾と長野県つながるんですよね。
そうですね。
うん。で、そう考えると、これね、一つの、この交流の一つの手がかりというか、きっかけになりますしね。
へ
え。非常に、興味深いところだと思いますよね。
はい。片岡さん、この後はまた、講演も控えてられるんですか？
はい。この後ね、私、大阪で一件講演があって、
はい、
その後、神戸でもう一回、公演があります。11日に大阪で一つやるんですが、これちょっと非公開の公演なので、
はい、
ちょっと皆さんお越しになれないんですけども、14日の日曜日に神戸で今度公演がありましてね、ここは逆に一般の方向けの話をするんですけど、
はい、
まあ、今回ね、まあ、何回か公演して帰るんですけど、あともう一つ4月の、ね、20日から5月の5日まで、
そうですね、
全16日間ですね、
はい、
台北の、台北市の、この、ある書店の地下ホールを借りてですね、16日間、台湾と日本を学ぶイベントっていうのをちょっとやるんですよ。もうこれ私の、家内がちょうどね、今年台湾にお世話になって、まあ、20年目になるので、何か、いつもお世話になってる台湾にね、何か恩返しみたいなことができないかな、といろいろ二人で考えてですね、まあ、いわゆる各界のエキスパートというか、台湾に詳しい方、もしくは日本に詳しい方を呼んで、全部で33講座があるんですけど、
はい、
この講座は私と家内でこうちょっとセッティングしてですね、いろんな台湾と日本の話をね、こうレクチャーするっていうことなんですけども、まあこれ台湾の文化を紹介するだけじゃなく、日本の文化を、台湾の皆さんに紹介するっていう、
はい、
ものでもあるんですよ。で、その中に、33ある講座の中で2コマ、実は、釧路の話もするんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、釧路の魅力を、台湾の皆さんにね、お伝えするっていうことなんですけど、まあ、やはりね、台湾の人はやっぱりたくさん日本に行くから、深いところが見たい。ちょっとこう、文化的にも、こう、立ち入ったところを見てみたいって思ってる人結構いるんですよ。ところが、これがね、なかなかまあ、そういう情報提供、日本側ができてるかっていうと、なかなかできてないですよね。
はい。
ですから、そういうことをちょっとフォローするという意味も少しあるんですけどね。やはり、こういうね、こう、地道にね、小さくやっていこうと思うんですけど、日本と台湾がね、こう、つながるような、ことができればいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は、台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。